バッキー大阪のストレンジャーさんパラダーイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今回のストレンジャーさんパラダイスはですね、シアターバッキー、シアターバッキー映画のコーナーをお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。とりあえずですね、前回も、映画のコーナーシアターバッキーをお送りしたんですけれども、今年見た映画ということで、今年どんな映画を見たよみたいな話をいろいろしたんですね。で、その後も、まあ、今年見た映画引き続き、ちょっとね、年内に見た映画っていうのをやろうかなと思ってたんですが、実はですね、ちょっと今年10月以降ぐらいですね、あんまり映画を見ていないという状況に陥ってしまいまして、映画好きとか言っていながらも、最近何見て面白かったって言われると、いやー最近見てないって、なんだそれみたいな感じになっちゃってて、非常に恐縮なんですけれども、というわけでですね、今回は今年見た映画の中ですごく一番心に残ったというかインパクトがあった映画、フラッシュバックメモリーズ 3D、 この映画をご紹介したいと思います。このですね、フラッシュバックメモリーズという作品なんですけれども、実は今年公開の映画ではないんですね。すでに2012年のクレジットがついている映画でして、もう2年前になってしまうんですけれども、それでちょっと1年半ぐらい前ですかね、やっぱりこの映画が初公開された時に非常に一部で評判になったわけです。で、どうして評判になったかというと、あるミュージシャンのドキュメンタリーなんですけれども、これが 3D で公開されたと。で、この 3D ミュージシャンのドキュメンタリーがなぜ 3D かっていうのは、よくわからないなっていうところなんですけれども、これを実際に見た人は、あ、これこそ 3D の本当の使い道だって、これこそ 3D 映画のあるべき姿だっていう評価がすごくあって、僕意味がわからないと、なんでっていうところから、この映画にすごい興味があったんですけども、ちょっとリアルタイムの上映を逃してしまってですね、で、ちょっと見れないままだったんですね。ですが、今年の9月にですね、テアトル新宿で、こちらの上映、この作品がですね、レイトショーで上映されまして、で、きちっとこれね、3D で公開ということだったので、このチャンスを逃すべからずと思いまして、行ってまいりました。で、本当ね、この映画が、あるミュージシャンのドキュメンタリーっていうことで、これが、なぜ 3D で意味があるのかっていうのが本当にね、見るまでわかんなくて、で、本当にね、これ、これから、なぜそれがすごいかっていうのはね、本当に僕、実際に体感して、まざまざと思い知ったというかね、もう本当にびっくりして、はーっと、感銘を受けたんですけれども、その理由なんかも話してても、これね、本当に僕がいくらね、ここで話してすごいぞって言っても、見るまで実際に体感するまでピンとこないかもしれません。だけど逆に見た人は本当にこれ、はあ、そういうことなんだっていうのをね、もう身をもって、文字通り身をもって分かってくれるんじゃないかなっていう、ある意味不思議な魅力を持った作品になっています。はい。というわけで、フラッシュバックメモリーズという映画なんですけども、どんな映画かっていうのをこれから説明していきたいと思います。ですね、さっきから言ってるように、あるミュージシャンのドキュメンタリーなんですね。で、どんなミュージシャンかっていうと、オーストラリアのアポリジニっていう民族がいるんですけども、このアポリジニの、楽器ですね。ですね、ディジュリル。ディジュリルっていうね、ボッポポーみたいな、こう長いね、吹奏楽器なんですけど、吹く楽器なんですけれども、これを、これのミュージシャン、ゴマっていう、G-O-M-A って書いて、このゴマっていう人なんですけども、このディジュリル奏者なんですね。で、この彼が、20代の時に、オーストラリアに行って、アポリジニの、下回んなくてすいません。アポリジニの民族の人たちと一緒に、この楽器を、身につけて、で、2000年代になって、メジャーデビューまでするわけですよ。で、順調でね、アルバムとかも出して順調だなって言ってた矢先に、交通事故に遭ってしまうんですね。で、交通事故に遭って、 高次脳機能障害ということで、記憶がどんどん消えてってしまうっていう、ちょっとまあ彼は障害を持ってしまうということになってしまうんですが、それでも、まあ、今でも現役のミュージシャンとして活動している彼、まあ、そのドキュメンタリーということなんですけれども、これがね、何が 3D で意義があるっていうかというと、その、まあ、事故に遭うまでというか、現在より昔、過去のね、そのさっき話したような20代の時にオーストラリアに渡ってたりとか、まあそれで結婚して、お子さんも生まれたりするんですけども、まあそういったですね、過去の部分っていうのが普通の 2D の普通の映像で、まあ流れるわけですね。で、彼が実際に動画とかビデオで撮った、まあちょっと古い映像なんかが、まあ普通に 2D の映像で流れると。で、その手前で、今のその公開当時というかね、収録当時の彼らが演奏している状態が 3D で映し出されるわけですよ。で、今彼らが、まあいろいろあったんだけれども、今こうやって演奏しているっていうのが 3D で映し出され、その背景に彼らの過去、今までどうやってここまで来たかっていう、その描写が 2D で映像として表現されている。ということで、まあ一つのスクリーンの中で二重構造になってるわけですよ。で、過去のいろいろね、経緯っていうのが 2D。で、その手前に 3D で今の等身大の彼らが演奏してる。それを見ている我々っていうね、まあ、二重構造というかね、もうこの劇場で公開されているっていうシチュエーションまで含めると、もう本当にこの三重構造になってるね。こういったものを体感できるっていうのは、普通の今までの 3D 映画っていうのではまずなかったことだなっていうことで、まず、おー、これは新しいっていうふうに本当になんか衝撃を受けたんですね。で、それだけでも非常に興味深いんですけれども、まあ、こういうね、まあ、今までね、彼がどうやってこう、ここまでたどり着いてきたかっていう間に、さっき話したような交通事故で、まあ、ちょっと障害を持ってしまうと。ね、どんどんどんどん新しい記憶が消えてってしまうっていう、障害を持ってしまうっていうところまで行くわけですよ。で、やっぱりこのシーンのところとかは、やっぱり、まあ、ある日、まあ、事故にあったみたいな、こう、展開があるんですけれども、決してこのお涙ちょうだいだったりとか、その、彼がその話をね、いやあの時はっていう話すとかじゃなくて、淡々とスクリーンに文字でそれが表現される。文章、文字だけで表現されて、彼らが演奏してる、その 3D の立体で演奏してる間に、その奥の 2D の中で、どういうことが起きたかっていうのが、淡々とね、文字だけで表現されていくっていうね。これなんかもすごくこう、やっぱり斬新というか、まあシンプルなんだけれども、すごく引き込まれる表現方法ということで、この辺とかからも、やっぱり今までね、順風満帆できたこの彼のミュージシャンとしての、足跡っていうのが急にここでね、変わってくる。まあ、ターニングポイントになってくるっていうことで、まあそこら辺からスクリーンの展開も緊迫感が増していくわけですね。で、まあ、それどうなってるの？今彼は一体どういう状態なんだろうみたいなのを、本当にドキドキしながら、この先は見ていくことになるんです。で、彼らの音楽っていうのはどんな音楽かっていうと、やっぱりそのね、民族音楽がベースになってるんですね。だからなんていうのかな、魂のこう、魂から湧き出てくるような、すごくこう、テンションの高い、まあ、民族音楽っていう感じなんですね。で、タイのケチャとかにもこう、やっぱり近いような感じの、こう、すごくテンションのある、まあ、音楽なんですけれども、まあ、彼がね、実際に交通事故にあって、まあ、いろいろね、この、記憶障害を持ってしまって、それでも今、こうやって活動していくっていうところまでたどり着くまでっていうのが、そのテンションの高い民族音楽、まあ彼らのね、曲なんですけど、それに合わせて、こう、どんどんどんどん見てる我々の気持ちも、どうなっちゃうの？大丈夫なのか？みたいな感じで、すごく気分が高まっていくわけです。まあそれとかも、とにかくまあ 3D と 2D と、それから見てる自分たちっていうのと、まあそれに合わせて、演出としての効果が非常に大きい音楽。まあ、それがね、こう、入り混じっての、もう、どんどんどんどんこう展開していく感じっていうのは、本当に他の映画ではない、すごいね、ぐんぐんぐんぐん吸い込まれていくっていう、もうまさに文字通り吸い込まれていくっていう、もう感覚を味わわせてくれる、すごい映画だったんですね。 で、まあそうやってまあいろいろ話してきましたけれども、まあね、ネタバレすんなよっていう人もいるかもしれないけど、いや、これね、まあどういう映画かっていう話をするときに、まあここまで話さなきゃいけないのはやむを得ないんだけど、まあさっきも一番最初に言った通り、ここまで話しても、で 3D でどうなのっていうのって本当に見てもらわなきゃわからないし、まあそのね、僕が伝えたテンションとか、その、なんかいろいろ煽られるような感情とか、なんかそういったものっていうのは本当に見てもらってやっとわかるものだと思うんですね。で、ちなみにこの作品は、もう DVD 化とかもされてて、まあ DVD は 2D なんですけれども、2D で見るとね、やっぱりね、ちょっと、そこまでわからないっていうかね、僕がここまで語ってる部分っていうのまでが、ちょっとまだ、届かないんじゃないかなっていう気もします。うん。ただ、本当に彼らの音楽っていうのが、やっぱりすごく、もう、とにかくインパクトがあって、で、本当に僕はこの映画見終わった途端に、彼らの CD 買ってしまったぐらいそのぐらいすごく感銘を受けたんですね。うん。で、その記憶障害になった彼っていうのが、まあ、どうやって今に至ってるかっていうのは、本当に、まあ、映画を見てね、興味持った方は見ていただきたいし、うん。で、この映画を 3D にしたっていう、これは本当にね、大げさじゃなく、ある意味一つの発明だなって思うんですね。なので、この発明を本当に、チャンスがあったら、皆さんにもスクリーンでぜひ見てもらいたいなぁなんて思っています。はい。ということで、じゃあこの映画ね、どんな人が、どんな監督が作ったのっていうことをちょっと紹介したいと思うんですけども、松江哲明っていう人がいるんですね。で、この人はドキュメンタリー映画の監督さんで、で、まぁ、ちょっと、ポルノ映画とかを撮ってたりとか、ポルノ映画の女優だったね、林由美香っていう人がいるんですけれども、まあ、この人、ちょっと若くして亡くなっちゃうんですけれども、本当にこの人が亡くなった瞬間にいたりとかして、それをやっぱり自分の身を切ってドキュメンタリー作品にしてたみたいな人で、本当にドキュメンタリー映画を撮ってきたっていう人なんですね。で、この主人公のゴマさんは、この松江監督に自分のドキュメンタリー撮ってほしいっていう風に直接オファーしたらしいです。で、その松江監督もいやいや僕なんかよりも全然ね、もっといい映画を撮れる人はいるはずだっていう風にな形で最初躊躇してたらしいんですけれども、まあこのね 3D 作品にするって言ったこの発想、これがね本当にもう発明的な発想だなと思ってて、もう本当に見事松江監督の代表作っていうところまで昇華されてると思います。でね、またね、これね、最後やっぱりね、現在の彼らの演奏がブワーっていうところでね、やっぱり 3D で現在の彼らが演奏してるところ、ブワーってもう、スクリーンに、これでもかっていうぐらい映し出されるんですけども、最後の最後にね、またね、憎い演出があるんですよ。で、これ僕、これは、話さないでおきますけれども、これね、見てくれたら、あ、なるほど、バッキー言ってたのこれかって思ってくれるかなと思うんですけどね。うん。まあ、とにかく本当に素晴らしい映画かなと思って、今年見た作品の中では、ダントツに僕の中でナンバーワンの作品になりました。はい。でですね、このゴマさんなんですけども、まあ、記憶障害になってしまったっていう話をしましたけど、よくね、映画とかテレビのドラマとか漫画とかのモチーフで、なんか、ここは誰？私は、ここはどこ？私は誰？みたいなのがあると思うんですけど、で、僕ね、この映画を見て、このゴマさんが実際にこういうね、高次脳機能障害になったっていう話を聞くまで、そんなのテレビ、ね、ドラマだけの話やんって思ってたんだけど、本当にあるんだなっていうのをね、知りました。で、彼は昔のこととかは、それなりに覚えてるったりとかするんだけど、昨日のこと、一昨日のこと、うん、1ヶ月前のこと、どんどん忘れていってしまうっていう障害でね、非常に本人も辛く、周りも辛いみたいなことがあったみたいなんですけど、本当にね、ドラマであるような、ね、ここはどこ、私は誰っていうことが本当にあるんだなって。で、彼は自分が誰かもやっぱりわからなかったと。で、このね、事故を起こして記憶障害になってから、急に絵を描き始めるようになったんですね。で、この作品、映画の中でも、彼の描いた絵っていうのがやっぱりいっぱい出てくるんですけども、とにかくね、とてもそれまで絵を描いたことがなかったなんて思えないぐらいのね、すごくアーティスティックな絵をうわーって描いて、で、彼は、 記憶がちょっと曖昧になって、自分があの画家だと思ってたっていうぐらいなんか絵を描いたってね、うん、いうこともあったりとかしてね、あの人間って不思議な生き物だなと思ったりするんですけども、でもう一つすごいなと思ったのが、まあ彼があのちょっとリハビリ等をしてね、自分はミュージシャンだからって一回あのね、あのメンバーでセッションをもう一回してみようって言った時に一曲ちゃんと通して演奏ができたらしいんですね、うん、でこれっていうのもやっぱりあのその演奏とかリズムっていうのを、まあ、脳は忘れても体は覚えてるんだなって、人間ってすごいなーなんていうことをちょっと思わせてくれたりとか、まあ、とにかくねこの映画っていうのはあのいろんななんか驚きとか発見が詰まってる素晴らしい作品だなと思いました。で本当にね、まあ、今まで 3D って言うともうハリウッド大作とかアバターに代表されるよね、なんかそういうこう大作だったりとか SF とかなんかそういう映画でこそ生かせるものなのかなと思ったら、全然そうじゃない、こういう生かされ方っていうのもあるんだなっていうね、本当にあの気づきがあったし、うん、ぜひ一人でも多くの方にこの作品見ていただきたいななんて思ったりする今日この頃です。バッキー大阪のストレンジャーズ・アン・パラダイス、今回は、シアターバッキー映画のコーナーでですね、今年見た作品の中で最も印象に残った作品、フラッシュバックメモリーズ、フラッシュバックメモリーズ 3D 映画なんですけども、フラッシュバックメモリーズのご紹介をさせていただきました。まあ2014年、まあね、ちょっと10月以降あんまり映画見てないんだけど、まあそれなりに自分の中でね、いろんな作品見てきて、面白い作品とかね、感銘を受けた作品、まだまだいっぱいあったんですけども、とにかく、今年見た映画の中で、もうこのフラッシュバックメモリーズがずば抜けてすごかったって、ね、思わずね、この1週間限定公開だったんですけども、2回見に行っちゃいましたからね。まあそのぐらいすごい映画だな、っていうことで感銘を受けた作品ということで、今回ご紹介させていただきました。それではまた次は2015年にお会いいたしましょう。バイバーイ。